こんにちは。経営の何でも相談のよろず支援拠点です。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りします。こんにちは、今井孝信です。今回はアフターコロナ、これからの飲食店についてお話します。まず店舗をお持ちの方は自分の店舗の状況を把握することが大切です。コロナ禍でお客様の行動が変わりました。特にお店の選択がシビアになったのではないかと感じています。日本の人口が減り続けている中、新規の顧客を獲得できるような商品作りが必要です。原材料や人件費などの販売管理費などもじわりじわりと上がってきますので、付加価値をつけた外貨で購入していただけるような商品開発とパフォーマンスが必要です。実演販売や作りたて、出来たてを見せるようなことがいいのではないでしょうか。もう一つの大きな問題点は求人だと考えています。コロナ禍でお店を閉めたり、アルバイトを休ませたりして学校を辞めてしまった大学生の話も聞きます。大学生の会話で、就職するならコロナの影響を受けないところがいいよねなどと、仕事の選択にも変化が出てきているようです。その中の飲食店は求人をしても応募が少ないようです。少人数で対応できるような仕組みとメニュー作りが必要になってくると思います。そこでこれから可能性を感じる商売は移動式のキッチンカーです。一人で営業ができるビジネスモデルが増えていくのではないかと考えています。既存に店舗をお持ちの方の出先販売、立地上曜日の影響を受ける場合は郊外に出て新たな顧客を獲得してプラスの売上アップと既存店誘客につながります。サラリーマンの働き方改革で副業を容認する企業も増えてきています。余暇時間が増えていきます。反面、収入の減少は避けられないのが課題です。料理好きな方やお子様をお持ちの方などでも、週末の余暇の時間に子どもの社会勉強と実益を兼ね備えた副業を始めればいいのではないかと考えます。個人的な考えですが、企業や社会に依存する考え方を捨てて、自分で生きていけるサバイバル能力を身につけなければいけない時代だと思います。日本の学校教育は学歴で優劣が決まるような教育だと思います。学力が劣るけどコミュニケーション能力の高い子どもの方が今からの時代には適合していくと思います。人間らしくのびのびと生きる能力、やりたいことで生計を立てて幸せな家庭環境を作り、安心して子どもを産める社会になれば理想ではないでしょうか。少子化問題も深刻ですが、すぐに解決する問題ではありません。自分たちの子どもや孫の世代に日本の社会環境が変化し始めていることを感じることができるように努力しなければいけないと思います。よろず支援拠点ではこのような夢のある相談にも対応できます。最後になりますが、食べるということは人を笑顔にし体を良くしていくために必要不可欠な行為です。それを提供する飲食店が減ることは大変な社会問題になると考えています。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りしました。ご案内は今井孝信でした。